ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長、松倉典夫先生に今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、毎日暑い日が続いております。ご体調は先生大丈夫ですか？
はい、なんとか
これだけね、やっぱり暑い日が続いてきますと、この時点で問題になるのが熱中症ではないかと思います。それから日焼けの時期ですので、日焼けをした後のシミ、そばかすっていうのも女性としてとても心配ですね。今日はそのあたりについてお話を伺っていくことにいたしましょう。はじめに熱中症です。熱中症かなって、熱中症を疑う症状というのはどういう症状でしょうか？
そうですね、まず熱中症を起こしやすい環境にいるかどうかが大事ですね。
はい、
熱中症はですね、脱水による体温上昇によって引き起こされます。
うん、
ですからですね、気分が悪いとか手足がしびれる、こむら返しが起こるなどが初期症状として知られてますね。さらに進むとですね、体がぐったりとしてですね、めまい、頭痛とかね、意識が朦朧としてくるなどの症状が出たらですね、これはもう中等度以上の熱中症と考えてですね、すぐに救急車を呼んだ方がいいと思いますね。
わかりました。初期症状としては気分が悪くなって、手足がしびれる、こむら返りが起こるなどという症状が起こるということですね。
そうですね、それからちょっと気持ち悪くなる人もいますね。
はい、そうですか。まあ、救急車を呼んでも、もちろん到着するまでに5分10分という時間はかかってしまうかと思うんですが、その間に近くにいる人たちができることってありますか？
応急処置としてはですね、まず涼しい場所に移動させてください。
はい、
そしてですね、衣服を脱がしてですね、特にベルトなんかはね、緩めてですね、冷やすことが大事ですね。
先生、冷やすとしたらどういうとこを冷やしたらいいですか？
やっぱり冷えやすい場所はですね、鼠径部って言いますかね、足の付け根ですね、それから腋下って言いますけど、まあ、手の付け根の内側ですね、ここ一番血管がですね、皮膚の近いところを通っているので、冷やすとですね、わりかし早く血液が冷えるんですね。もちろん頭を冷やすことも大事ですけど、まずそこも頭と同時にですね、そういうところも冷やすようにしてください。
はい、
それからですね、もし水分が取れるようでしたらですね、スポーツドリンクなどを飲ませるのも有効ですけども、ただですね、意識が朦朧としていたりですね、吐いてるようでしたらですね、誤嚥する可能性がありますので、無理に飲ませるのはかえって危険ですね。
わかりました。水分が取れるようだったら、まあ、お茶とかよりはスポーツドリンクの方がいいわけですね。
少し塩分の入ったものがいいと思いますね。
わかりました。夏は必ず熱中症で命を落とされる方がいるというニュースがありますけれども、やはり熱中症で亡くなる方というのは多いんですか？
そうですね、意外と馬鹿にできないんですね。体温上昇が続きますとね、臓器って、まあ、肝臓とか腎臓とかね、脳もそうですけど、血流が低下してですね、多臓器不全って言って全部の臓器がダメになっちゃうという病気があるんですね。これはですね、かなり重篤な状態になってですね、こうなりますと、ね、高度熱中症と言いますけど、死亡率は 30% との報告もあります。
わー、怖いですね。
そうですね。
年齢的にはどうですか？
特に子どもですね、乳幼児はね、体温調節機能が十分に発達してないんですね。ですから熱中症になりやすいので注意がいりますね。
子どもはやはり熱中症なのかどうなのかって 判断しにくいかなと思うんですけど、特に乳幼児なんかは
普段と違うね、ぐったりしてるとかですね、してればやっぱり状況によっては熱中症疑う必要もありますし、特にですねニュースなどでこの時期ですね、お母さんが買い物行ったりとかですね、まあ、たまにはパチンコ行ってるっていう話も結構ニュースで出ますけども
そうですね、
まあ、車の中にね置かれた乳児とかが、まあ、小さい子供がですね死亡したっていう報道はですね、このケースに当たりますね。
やはり車内の温度というのは今の時期ものすごく高くなりますよね。
そうですね、多分十数分でですね50度ぐらいになると思うんですね、特にまあ、ちょっとのつもりでね、行ったのにちょっと余分なものをやったりパチンコの後少しそっちに熱が入っちゃうと、あっと気がつくとね、30分もやってたとか言うと、もう行ったら子供がもうぐったりしてだとかいうのがよく報道されるパターンですよね。
そういうことが絶対ないように皆さんご注意いただきたいと思います。高齢の方はいかがですか？
一方高齢者でですね、温度の感覚が弱くなってんですね、皮膚の感覚がですね、ですから室内でもですね熱中症になりやすいと言われてます。特に高齢者はクーラーとかエアコンが嫌いだという人も割口多いですよね、でもそういう場合でもですね十分換気をしてですね扇風機つけるとかですね水分補給しないとですね、本人が気がつかないうちに熱中症になっていることがあるんですね。
そうですね、やはり周りの方がよく見てあげて、そして水分をね声かけして取るようにしてあげるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、熱中症にならないのが一番いいわけなんですが、ならないためのアドバイスをお願いします。
そうですね、まず直射熱光を避けることですね、それから水分と多少の塩分を補給するのがやっぱり基本ですね。またですね体調が悪いと熱中症にもなりやすくなるので、やっぱ体調管理にも気を配る必要がありますね。
そうなんですね、日頃の体調がちょっと崩していると熱中症にもなりやすい。
それから今ちょっと前に述べたようにね、子どもや高齢者はですね、周りの人が温度湿度に気を配ってですねしないとですね、本人がですね知らないうちになっちゃったりしますので、周りが予防してあげることが必要だと思います。
はい、わかりました。今日は熱中症になりやすいかなっていうのは何かチェックできるものってあるんですか？
テレビなんかでも朝ね7時のニュースなんかで熱中症情報を出してますよね。
そうですね、
ただしねそういうの見逃してもですね、スマホなんかでですね気象協会がですね熱中症情報っていうのを出してるんですね。ですからかなりピンポイントですね、今自分が言うとかどのぐらいになりやすいかっていうのも分かりますので、こういうのを参考されるのもいいと思いますね。
そうですね、正確な情報をキャッチするということも大事だということです。さあ続いて女性の皆さん大変気になると思います、日焼け。日焼けをした後にもうなんでシミができるのかなといつも思うんですけれども、日焼けするとシミになるということが心配なんです。そのあたりのお話をお願いします。
日焼けは医学的にはですね日光皮膚炎って言うんですけども、日光に当たるとですね紫外線からですね皮膚を守るためにメラノサイトという色素細胞からメラニンを作るんですね。これが黒い物質ですけど、これがまあ普通はですね皮膚の細胞は絶えずこう入れ替わってますので、このメラニンは皮膚からこう剥げ落ちるんですけどね、皮膚がダメージ、要するにどこか普通じゃないところがあったりですね、それからだんだんお年を召してくるとですね、皮膚の再生力って言いますけど入れ替わる力が弱ってくるので、結局メラニンが落ちずにですね皮膚の中にこう蓄積しちゃうんですね、そうするとこうシミの原因になりますね。
日光を浴びて皮膚が赤くなっている人とか、すぐ赤くならない人もいたり、人それぞれかなと思うんですが、
日本人でもですねもともと色黒の人とか色白の人いますよね、色白の人はやっぱりどうしても、ね、赤くなるんですね。それでその人の方がねちょっとダメージが受けやすいと言われてますね。
そうなんですか。外で過ごしていて直射日光を浴びてどのぐらい経つと赤くなったりするんですか？
数時間で大体赤くなりますよね。それから数日経つとこんな黒くなってくるって、これは一般的な日焼けのパターンじゃないでしょうかね。
そうですか。シミを作らないために大切なことはどんなことでしょう？
そうですね、シミになったのを消すのは難しいんですね。これを歌ってるね医療機関もありますけど、正直言ってなかなか本当は難しいですね。ですからシミにならないように予防するのが一番ですね。現在ではですね紫外線対策のクリーム、UV カットとか言いますけど、たくさん出てますのでですね、それを利用するのがまず一番良いでしょうね。
でも先生、子どもの場合はどうですか？
そうですね、子どもにはですね、子ども用の UV カットクリームみたいなのも出てですね、刺激性が少なくなってますので、子どもには子ども用のを使った方がいいと思いますね。
ああ、大人用子ども用っていうことでね、両方出てるということですけれども、それをつけるだけでいいんですか？
UV50 って 50% カットしますのでね、だいぶ違うと思いますね。もちろんですね、帽子をかぶるとかですね、特に皮膚が非常に弱い人は肌をね、半袖なんかでさらさないとかね、そういうことに気をつけるのがやっぱり基本ですよね。またですね、乾燥した肌っていうのはね、紫外線に弱いんですよ。特に夏は乾燥しやすい、冬もそうですけど、乾燥しやすいので、保湿って言ってですね、そういうクリーム塗ったりですね、要するに肌を少し湿らせるようにしていくことが大切ですね。またですね、いわゆる美白化粧品っていうか、この間なんかムラになったとか言って問題になったこともありましたけど美白化粧品っていうのはですね、メラニンの生成を抑えることによってですね、シミの予備軍の状態からシミなどを防ぐことを狙った化粧品なんですね。ですから、均一になればよかったんだけど、ムラになっちゃったんでね、ああいう訴訟問題になったんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、シミにならない準備をするということが大切ですけれども、やはりね、この時期は海に出かけることが多いと思いますし、山にキャンプに行くことも多いと思います。日焼けしすぎてしまった時の対処法を今日教えてください。
そうですね、夏に褐色の肌がかっこいいと考える若者も多いんですね。特に以前はですね、大体夏の定番だったんですけど ね、
そうですね、
最近はちょっとね、日焼けしない方にみんな傾いてますけど、ただですね、肌の日焼けっていうのは火傷と同じですので、すぐに長時間の日光に、当たるのは危険ですね。数十分でも太陽が強いとですね、日焼けになると言われてますので、サンオイルなど塗ってですね、徐々にね、日焼けするようにしてですね、一度にバッと何時間もやって焼けるのは非常に危ないですね。
そうなんですね。肌は、そうかと思うんですけど、目なんかどうなんですか？
そうですね、目はね、肌以上に紫外線に敏感と言われてますね。特に日本人はですね、黒い目なんで、わりかしまだいいんですけど、欧米人がすぐサングラスするのはね、青い目とかね、ああいうのはすごく紫外線に弱いので、あれはね、カッコつけてるんじゃないんです。本当に目を守るためにやってるんですね。
そうなんですか。カッコつけてるのかなと思いました。
それからですね、もし日焼けしすぎた場合はですね、まず肌を冷やすこととですね、また焼いたところさらに焼いたりするとですね、だんだんひどくなりますので、さらに日焼けしないように気をつけることが必要だと思いますね。またですね、本当に水ぶくれができちゃったとかね、いうこともあるんですけど、こうなってくるとこれ火傷ですから、これはね、もう皮膚科とか、外科とか受診してですね、もうその火傷の処置をすることが必要ですね。いずれにしてもですね、十分に冷やしたらですね、クリームなどで肌を保護してですね、水分の補給とか睡眠を十分とったとかね、全身状態も改善させることも大切だと思いますね。
はい、わかりました。日焼けというとちょっと皮膚がんを心配してしまうんですが、そのあたりはいかがですか？
日本人ではですね、あんまり頻度は多くないと思いますけど、例えばオーストラリアですね、全部のがんの 50% が皮膚がんと言われてますので、日光に当たりますとですね、皮膚には基底細胞、有棘細胞とかいろいろ細胞があるんですけど、皮膚の底の方ですけど、そこの遺伝子がですね、紫外線によって傷つくんですね。でどんな人でも傷つくんですけど、普通はですね、その遺伝子の傷を治すですね、P53 とかね、いろんな修復遺伝子っていうんですけど、そういうのが働いてですね、間違った遺伝子をですね、排除するようにできてるんですよ。ただあんまりひどいとですね、それがこう排除しきれずにですね、遺伝子の異常が起こったままね、残るとがんの原因になりますね。難しいこと言いますと、基底細胞に起これば基底細胞がん、有棘細胞に起これば有棘細胞がんっていうことになりますけど、特に気をつけたいのはですね、悪性黒色腫っていう、みんなこれ恐れてるんですけど、マリグラントメラノーマって言いますけど、真っ黒い皮膚の塊ですね。これはかなり悪性度が高いので、これ別に日光だけによって起こるものでもないですけども、こういうのはですね、もうすぐ皮膚科受診してですね、そうなのかそうじゃないかを鑑別してもらう必要がありますね。
はい、わかりました。先生、こうしてね、毎日暑いと食欲もなくなってくるんですけれど、熱中症を防ぐためにとか、日焼けしすぎたために、こう体にいい食べ物って今の時期どんなものがありますか？
基本的にはですね、必要なのはビタミン A とかビタミン C とかビタミン E の多い食べ物がいいと言われてますので、今の季節トマトがね、これ全部含んでますので、一番おすすめはトマトを食べることじゃないでしょうかね。
そうですか。ぜひ皆さん、トマトを食べてこの暑い夏を乗り切ってください。お話は松倉先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。